マルチン・ルターといえば、多分皆さんがまず思い浮かべるのは1517年の宗教改革の出来事、ビッテンベルグにある白教会の扉に95にわたる帝題を掲げた、あの出来事を皆さんまず思い浮かべられるんだと思います。もう一つのエピソードを今日は話題に出したいと思うんですけど、皆さん何を思い浮かべられますか？ウォルムスという町で行われた国会、帝国議会にマルチン・ルターが証人喚問された出来事を思い浮かべる方も多いのではないかなと思います。今日はその時のエピソードを皆さんと分かち合っていきたいと思うんですが、多くの方が読まれたこの徳善義和先生が執筆された岩波新書のマルチン・ルター、ここから引用をしてそれを振り返ってみたいと思います。先ほどこの本の後ろの方にこれいつ発行されたのかなと思って見てみたらですね、2012年6月20日ですから、ちょうど8年前にこの名著が発行されたということでございます。そのウォルムスの国会の出来事があったのは1521年のことでした。お読みします。その頃、議会に出席していた諸侯、庶身分はおよそ400名だったという。きらびやかな高位権官たちが居並ぶ中を、一人黒い修道服をまとった宗神の修道士ルターが入場して喚問は始まった。ルターの前には机が一つ置かれ、そこには自分の書いた本が積み上げられていた。審議を司る皇帝の顧問官はルターに三つのことを尋ねた。その本はお前のものか？その本の中に書かれていることはすべてお前の考えか？その本に書かれていることをお前は撤回するか？いずれもイエスかノーかである。もはや弁明は一切無用であった。ルターは繰り返されたこの問いに対して2日目の喚問の際にこう答えたと記録している。聖書の証言と明白な根拠をもって伏せしめられない限り、私が挙げた聖句に服し続けます。私の良心は神の言葉に捉えられています。なぜなら私は教皇も公会議も信じないからです。それらはしばしば誤りを犯し、互いに矛盾していることは明白だからです。私は取り消すことはできませんし、取り消すつもりもありません。良心に反したことをするのは確実なことでも得策なことでもないからです。神様、私を助けたまえ。アーメン。徳善先生による筆致がその時の状況をありありと映し出してくれております。ルターはですね、この後破門され、追放され、ワルトブルグ城というところに保護されることになります。 今日私が取り上げたいのはこの中の次の一言であります。私の両親は神の言葉に捉えられています。ルターは両親という言葉をここで使っています。両親、私たちも時々これを使います。良い心、正しい心、物事の是非ですとか正しさを判断するときによく良心に照らしてなんていう言い方をすることがあります。つい先日もテレビで見たんですけど、選挙の買収容疑で逮捕された国会議員が私の両親に照らしてこういうふうに言っているのを思い出します。神様の言葉に捉えられた両親、一体何でしょうか。ルターはこの神に捉えられた両親から自分の説を取り消しできない、そのように言明したのであります。一般的に私たちが自分の両親に照らしてっていう時、おそらくそれは自分自身の中にある両親であります。自分の中から出てきた両親、自分が考える両親、私という人間の両親であります。自分の中の両親を神の言葉に捉えられた両親とイコールとするのは大変難しいことであります。なぜならば神様に捉えられた両親というのは時に私どもの意思や希望や願いとは正反対の行動を取らせようとするからであります。自分はこうしたい、でも聖書の言葉に従うならば自分の思いはちょっと違っているかもしれない。自分自身と聖書の御言葉に板挟みになって判断に迷う、そういう経験はクリスチャンであれば誰もがあるのではないでしょうか。そして結局のところ、自分の良心といいますか、自分の思いを優先して行動する、そういう現実がございます。それは御言葉に従うことができなかったということになるわけでありますが、こうしたいわば良心の呵責、これは私たちが聖書の御言葉を聞いているから、聖書の言葉がイエスの教えが私たちの心にとどまっているからこそ起こるのであります。そこには葛藤という大変煩わしい戦いがあるわけです。神の言葉と自分の意思、自分の思いとの葛藤というのは決して心地いいものではありません。けれどもこれは神様の言葉が私たちのうちで生きて働いているという何よりの証拠なのであります。神様の言葉が生きて働いていなければそういう葛藤はないんです。さて今日の聖書ですけれども、旧約聖書がエレミア書、そして使徒書がパウロ、最後はいつものようにイエス様の言葉でありました。旧約、使徒書、福音書から三人三様のメッセージをいただきました。今その三人の言葉を一緒に聞いて皆さんにはどんなメッセージが伝わったでありましょうか。まずはエレミア、 エレミアの言葉からはとても痛々しいものを感じたのではないでしょうか。エレミアは言いました。私は一日中笑い者にされ、人が皆私をあざけります。私が語ろうとすればそれは嘆きとなる。まあ、これだけ聞いただけでもなんだか気の毒にも思えてくるほど惨めに見えるエレミアでございます。エレミアは南ユダ王国の王様、そしてエルサレムの神殿の祭司たちに向かって予言をしました。エレミアが彼らに語った予言の言葉というのは彼らが一番聞きたくないことでありました。バビロンが攻めてくる、そしてそれによってユダは滅びてしまう、そういうことをエレミアは国の指導者たち、宗教の指導者たちに語ったのであります。だからもう一度悔い改めて神に立ち返って新しく国づくりをしていきましょう、これがエレミアのメッセージだった。これを言ったらどうなるか、それはエレミアにもきっと分かっていたと思うんですが、エレミアは正直に語ったんです。で、正直に語ったら笑い者にされあざけりを受け、そして彼自身がそれにそういう現実に嘆くのであります。これが神の言葉を素直に語る厳しさなんだということを思い知らされるのであります。またこんなことも言っておりました。これも注目すべき言葉ですね。主の言葉のゆえに私は一日中恥とそしりを受けねばなりません。つらいことでしたけれども、だからといってですね、エレミアは予言をやめようとはしなかったんであります。彼は私は預言者として立つと覚悟を決めてメッセージを語り続けるんです。次の言葉も本当に激しい言葉ですが、これも心に響く言葉です。主の名を口にすまい、もうその名によって語るまいと思っても、主の言葉は私の心の中、骨の中に閉じ込められて火のように燃え上がります。たとえ恥とそしりを受けたとしても、炎のように燃え上がる神の言葉をエレミアは語らずにはいられなかったのであります。このエレミアの生き様にですね、私はウォルムスの国会でのルターを見る思いがするのであります。エレミアの両親は神の言葉にしっかりと捉えられていた、そういうふうに考えることができるのであります。今度はパウロを見てみたいと思います。パウロの語った今日の言葉の冒頭のところで、これも大変興味深い一言があります。聞き流してしまいそうな一言ですけど、よく考えてみてほしいんですが、これです。恵みが増すようにと罪の中にとどまるべきだろうか、これです。恵みが増すようにと罪の中にとどまるべきだろうか、パウロが自問自答をしているんですね。議論を深めるために自問自答をしているんであります。私たちの罪は神様の恵みによって許される。パウロが一番言いたかったのはこれなんです。で、 ここに立った時にですね、だったら罪を犯せば、罪を犯せば犯すほどますますたくさん神様の恵みが与えられることになる。だったら罪の中にとどまっていた方がいいんではないか、こういう理屈であります。これを自問自答しているんですね。まあ、そういう意見が人々の間に出てくるかもしれないと思っていたんでしょうね。日本語にはこういう時に大変いい言葉がありまして、こういうのをへりくつと言います。それに対してパウロはきっぱり、決してそうではない、このように言っているわけであります。理屈を組み立てて意見を言うのに長けていると、どんなことでもうまくこう丸め込めてしまうことができるのかもしれません。国会の答弁なんかを聞いていると時々そういう気持ちにさせられたりします。人間の理性っていうのは正しいように見えるけど時に暴走するんであります。でこういう時に求められるのがやはり良心ですよね。それも自己都合の良心ではなくって神様の言葉に捉えられた良心であります。最後にイエス様の言葉に聞き入っていきたいと思います。今日の福音書もとても長くてですね、そしてたくさんの多くのことが語られておりますので、限られた時間の中で全部について触れることはできないんですけど、今日の御言葉の中で私に響いてきたメッセージを お伝えしたいと思うんですけども、皆さんも今日の福音書をお聞きになってですね、あるいは普段から聖書を読んでいる時にこう感じられるんではないかなと思うんですけど、イエス様の言葉には耳にこう心地よいメッセージと、ちょっと聞きたくないな、ちょっと重すぎる、もう諦めざるを得ないようなこう突き放す言葉、こうした両極端なイエス様の御言葉があるなっていうふうに思われるんではないでしょうか。今日の福音書にはまさしくその両極端な2つが入ってるんですね。例えば30節から31節の言葉を見てみますと、有名な言葉ですよね。あなた方の髪の毛までも一本残らず数えられている、だから恐れるな、あなた方はたくさんのスズメよりもはるかに勝っている、というこのイエス様の言葉。髪の毛の本数までご存じなぐらいに神様はあなたのことをちゃんと把握していらっしゃる。あなたには神様がついていてくださる。何も恐れることはありません。励まされるイエス様の御言葉であります。ところが今日の福音書の後半に目をやると大変厳しいですね。私が来たのは地上に平和をもたらすためだと思ってはならない。平和ではなく剣をもたらすために来たのだ。私は敵対させるために来たからである。まあ、この言葉はですね、直接的にはイエスの弟子たちに向けて、宣教へと赴く弟子たちに向けて語られていて、まあ、聖書の言葉を今こう聞いている私たちに直接向けられているわけではないんですが、イエス様に近寄っていこうとする人をこうした言葉は完全に突き放しています。時々市ヶ谷教会の礼拝に出席なさる ルーテル教会の牧師であった今引退された森勝先生がある時の説教で、こんなお話をしていらっしゃいました。聖書を理解するためには2つの文法をわきまえておいてちょうだい。2つの文法、1つは救いの文法、もう1つは契約の文法です。この2つの文法で聖書を読むと聖書が一貫して筋が通って理解できますよ、こんなお話を森先生がしておられました。イエス様の心地よい教えと厳しい戒め、この両極、今日のお話にも出てきたこの両極端の御言葉というのも救いの文法と契約の文法、それぞれの読み方で読むときに私たちのものとなっていきます。物事の良し悪しは私の良心で判断できる、まあ、こんなふうに言えるといいんですけども、そこは今日私たちルターに習いたいと思います。神様の言葉の良心を持ち込みたいのであります。救いの文法だけを当てはめて聖書に聞くのではなくって、契約の文法も使おうではないかということであります。その時私たちのうちには心の中に葛藤が生じます。心の内側で戦いが起きますけれども、この葛藤、この戦いは御心にかなっています。なぜならば神様が私たちと共に生きて働いてくださっているからです。そして救いそのものはすでに主イエス・キリストが十字架によって成し遂げてくださったのです。お祈りしましょう。天の神様、私たちに今日もイエスの言葉からあなたを真正面から見つめてあなたの御言葉をいただくことができ感謝をいたします。あなたが成し遂げられたイエス・キリストの救いの上に立ち、私たちが日常をあなたの御言葉をいただきながら、それによって導かれながら進むことができますように、私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。